んばんや。燃えと妄想燃料に今夜も爆走、私小ネタ超特急の運転士エイミーでございます。本日もリモート配信ということで小ネタ超特急お届けいたします。ゲストを迎えしております。もはや番組の準レギュラーでございます、ゲームプランナーそしてゲームシナリオライターの池村マスです。こんばんは。
こんばんは、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。もう池村さんお忙しいところお時間をつけていただいて感謝でございます。本日はですね、池村さんに1時間お付き合いいただきまして、小ネタ超特急、生放送でお届けしたいと思います。本日小ネタ超特急の内容ですね、ご紹介したいと思います。アンケートコーナー俺の話はですね、まあ暦の上では10月でも沖縄まだまだ残暑、まあ、ひたすら長い残暑が続いている沖縄なんですけれども、一応ですね秋ということで食欲の秋にちなみまして、漫画、アニメ、ゲーム、映画に登場したあなたが食べてみたい食べ物ということで、皆様にたくさんご投稿いただいてますので、後ほどご紹介したいと思います。小ネタ超特急はラジオのオンエア以外にもいろいろな方法でお聞きいただけます。リアルタイムでしたらツイキャスでもお聞きいただけますよ。後からじっくり聞きたいわという方は YouTube と Podcast で配信しております。 FM 那覇のウェブサイト、そして番組ブログなどにも掲載をしております。いつでも、そして世界中のどこからでも小ネタ超特急をお楽しみいただけますので、ぜひぜひチェックしてみてください。
トゥントゥントゥントゥ、弁当のおかず、ヤギ刺し、
小ネタ超特急
FM 那覇
勇気だけが
小ネタ超特急
ポニョヨン、
今なら分割手数料が
小ネタ超特急。
エミの小ネタ超特急リモート配信でお届けをしております。番組冒頭ご紹介いたしました、本日ゲストにゲームプランナー、ゲームシナリオライターの池村雅也さんにお越しいただいております。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
はい、ということでですね、ちょうど池村さんも行かれてたということでですね、先月の、終わり頃、9月26日から29日、東京の幕張メッセで東京ゲームショー、はい、もう年に1回のですね、東京ゲームショー TGC が開催されまして、それにね池村さんも行かれたということで。
そうですね、はい、
はい、現地に。はい、コロナ禍の間って東京ゲームショーって中止になってました、それともリモートでなんか、
オンラインでちょっとやってたんですよね。うん、去年かな、
まあ。うん。規模的には、じゃあオンラインでやってた頃はもう本当にごく限られた、もう絞った内容だけをオンラインでやってたって感じでしたかね。
そうですね。やっぱり、あの、会場をこう埋め尽くして新しいそのゲームがこう見られるとか、いうのがあったんで、オンラインだとちょっとやっぱり ちっちゃい感じが、それぞれ頑張ってくださってはいたんですけど、はい、という感じですね。
去年からリアル開催にまた戻ったっていう感じですか？
そうですね。去年からかな。はい。リアルと、あと一部オンラインでっていう感じで。
なるほど。で、池村さんが、もう行かれてたのは、うん、もう初日からずっといらっしゃってた感じですかね、参加は。
あ、2日目に行ってて、全部で4日あるうちの、頭の2日側のビジネスデーっていう、その、開発者とかの人だけが入れる日で。
はい。はい、
で、終わりの2日間が一般日で、そのチケット買えばどの子でも入れますよっていう日で、に分かれてて、そのうちのその、まあ、ビジネスデーというところに。
なるほど。
おりました。
おー。で、木村さん、 ビジネスデーの方にも参加されたということで、まあ、ね、ずっと、ゲーム業界にいらっしゃって長いので、もう、東京ゲームショーで久々に会う顔見知りとか、同じ業界の方も結構いらっしゃったんじゃないですか？
そうですね。この中挟んだのもあって、久々に、でも一番久々に会ったのは、沖縄の山添さんっていう、偉い方が。
はい。CCCCの、私の友人でもある。
山添さんに、3、4年ぶりに会ったんですけど、うん、同じ沖縄に住んでるのになぜか東京で会うっていう、
ね。会うっていう。
そんなことがあり。
私も山添さん、年にぐらい、あえて年にですよ。同じ沖縄に住んでて。
飛び回ってらっしゃるので。
ねえ、もうもしかしたらね、リスナーの方でもお分かりになるかもしれないんですけれどもね、うん、沖縄でね、そのモーションキャプチャーの大きいスタジオをやってらっしゃるですね、CGCG さんの、もう山添さんといえば、もういろんなゲームとか、いろんな、映像関係でお名前を見てる方もいるかと思います。うん、私、そういえば、ちょっと話ずれるんですけど、添さんの話で申し訳ないんですけど、山添さんの話で一番びっくりしたのが、自分が、ファイナルファンタジーの13か13-2をやってるときに、ギャン泣きしながらエンディングムービー見てたら、山添さんの名前がエンドロールで出てきて、びっくりして一回号泣が止まったっていう。
びっくりすぎて。本当、幅広くいろんなところをされてるんで。
ねえ、やってらっしゃるからね、すごいなと思います。まあでもね、沖縄に結構ね、ゲーム関係者、ね、こちら、沖縄に住んで仕事されてる方多いんですけれども、やっぱ、同じね、沖縄本島の中でも会う機会ってそうなかなかないですからね。
意外とないっていう。
ね、なんか大きなね、こう、なんか集まりみたいなのがね、あればいいんでしょうけど、なかなかそういうのもね、まあ、お互いがここに忙しいっていうのがあるから、ね、集まる機会もね、設けることも厳しいっていうことでございますけれども、どうでした？今回の東京ゲームショー。なんかね、すっごい盛り上がってるのは、いろんな方がこのツイッターで、配信されてたりとか、あと YouTuber の方とかがね、こう、ちょっとね、行ってきましたみたいな感じで、動画上げてたりされてたんですけど、池村さん的にはどうでした？今回の東京ゲームショー。
いや、もう、ものすごい盛り上がってて、人が多いなって思って入る時から。そしたら過去2番目の参加人数だったっていうことで。
そうなんですね。もう、めちゃめちゃ人がいっぱいいて、で、結局参加されてる、このゲームメーカーとか、クリエイターとか、その、の規模も、拡大してるっていう形になってるんですよね。
そうですね。出展者数
が大丈夫。
おっさんがかんでも可愛くないですね。
そんなことない。
出展者数が過去も増えてきて、もう、これも過去最大級だったんじゃないかなと思うんで。本当、国内だけじゃなくて、海外のゲームデベロッパーさん、開発会社さんもすごく増えてきてて、国際色豊かな感じでした。
なんか、もう本当に私は、直接行ったことはないですし、なんかこう、いろんなレビューとか、あと、ゲーム情報誌とか、いろんなところでしか情報は拾えてなかったんですけれども、その東京ゲームショーって一番最初の本当に初期の頃っていうのは、その日本の、まあ、いわゆる、ちょっと大手のゲーム会社さんが新作発表をドカーンってする場っていうイメージがあって、未だにちょっとそういうイメージちょっと残ってるんですけど、今はその、なんて言うんでしょう、ゲームデベロッパーさんとかも海外からも来るし、その、いわゆる大きな、企業さんとかじゃない規模の方たちもいっぱい参加されてるっていう感じなんですかね。
そうですね。インディーズコーナー、インディーズってそのちっちゃな開発会社さんですけど、うん、がもう世界中から来てて、もう100近い、来ててくださって、いろんな本当に尖ったゲームとか、
ああ、もう
出してくださってて。
すんごい、もう、この人が作りたくて作ったっていう、もう、マーケティングリサーチの分母が1みたいな感じの。
もう熱量の塊みたいな、すごい、なんかこっちも元気をもらえるみたいな。 のがあったりして、本当盛り上がってたなって思いますね。
そのいろんな国のそのインディーゲーム会社さんとかになるともうね、東京ゲームショーのために の出展のためにこの東京に来るっていうだけでもね、そのちっちゃい規模、うん、もう本当に個人とかね、何名かでやってるような規模のところだと、うん、それだけでもね、結構経費かかったりして大変だと思うんですけど、それでもやっぱり東京ゲームショーで、俺たちはこのゲームを出したいんだっていう、強いやっぱり思いがあるんですね。
そうですね。ちょっとお話しさせてもらった感じだと、その、やっぱり日本のその昔の、いわゆるレトロゲームみたいなものを、その方が子供の頃のどっかで見たり遊んだりして、すごく憧れて、うん、やっぱゲームって日本から来たもんだなっていうふうに思ってくださってて、ここでやっぱ東京のゲームショーで出したかったっていうのを、うん、どこだ、カナダかなの方かな、うん、おっしゃってて、すごいなんか嬉しかったですね、勝手に、
いや、嬉しいですよね。なんか、そのゲームを作る人とか、そのゲームのファンの人が、やっぱり、東京とか日本とかをやっぱり特別な場所だっていう風に思ってくださるのもすごく嬉しいですし、
そうですね、
ずっとそうであってほしいなとは思いますよね。
いや、もうこれはもうみんなで頑張らないと、
ね、今もうね、ゲームのね、メーカーさんの主戦場がね、ちょっとね、 100% 日本じゃなくなってきてるじゃないですか。もうね、もうすごいビッグタイトルをね、海外のメーカーさんが出してる中でも、そのやっぱりね、日本っていう場所が特別なんだっていうふうに思ってくださるように頑張っていただきたい、ね、ゲーム業界の方。
いや、もう業界上げて頑張るんで、ぜひ、ね、興味がある方はぜひ、ゲーム業界ですね、怖く見えるかもしれませんけど、怖くない。そんなに怖くないので。
そんなに怖くない。割とこうね、なんて言えばいいんでしょうね、こう、服装とか髪型とかっていうところの、服務規定もそんなに厳しくないですしね。
もう全然、なんか着てきてくれればいいんで。
とりあえず、なんか、では来てくれよみたいな、最低限、はい。最低限の布さえまとってくだされば。
全然、会社員の時の登場に浴衣で来るやつとかいましたし、大丈夫です。特に何も言われなかったんで。
特に何も言われないのでね。なんかそういうところでね、息苦しさを感じることがなく、あなたのクリエイティビティを発揮したい方は、ぜひ、ゲーム業界。でもね、池村さんはそのお仕事としてね、その、ゲーム業界に憧れてる、はい、ね、若者をこうね、指導したり、こうね、教えたりとか、お伝えしたりとかでね、こう、若手育成みたいなところもね、されてらっしゃるから。
はい、少し、はい。
ね、特に、そういう意味では、こう、ゲーム業界、日本のゲーム業界が、もっともっと豊かな人材で、楽しいゲームがいっぱい作れる体制になればっていう思いは、終わりかと思います。いや、はい、池丸さんのお仕事じゃなくて大変申し訳ないんですけど、私、東京ゲームショーで、もう本当に速報が入った時に、自宅で叫んじゃったのが、
はい、叫んじゃう。
サッカーパンチの、ゴースト・オブ・ツシマの続編の、続編っていうかまあね、ゴーストシリーズとの、として、新たに来年、ゴースト・オブ・妖帝が出るっていうのの発表があった時に、もう私、本当にまさに今座ってるこのソファーで、叫びましたからね。
まさかの北海道の羊蹄山って、
ね。羊蹄山ですよ。もう私、実際に羊蹄山を北海道行った時に列車の中から見ての感動の、うん、私が見た羊蹄山がそのまんまゴースト・オブ・羊蹄のトレーラームービーに出てたので、めっちゃ嬉しかったのと、今回そのゴースト・オブ・羊蹄は女性、が主人公、
はい。
形でね、その、女性なんだけど、その、剣撃というかね、うん、もう、日本刀で、武装してる、女性っていうところで、やっぱりね、女性の剣撃が、サッカーパンチのクオリティで見れるんだと思うと、もう、めっちゃ嬉しくって、私これ番組で何回か話したことあるんですけど、私、本当に大好きなゲームの発売日を、スケジュール帳に書くんですよ。
いや、大事ですよ。僕も書きますよ。
スケジュールアプリにも書いて、で、結局、今やってるゲームを、 どこら辺で、何周して終わらして、ゴーストオブ予定を迎えるかみたいなのの、
シミュレーション
を、自分、で、最近はありがたいことに、ね、割と、なんて言えばいいんだろう、来年出ます。で、
早めにね、
ある程度、そうそう、早めに、春頃ですとか、4月頃ですとかっていうのを、割と早めに、どんどん、出してくれるようになったので、うん、今、2025年のスケジュール帳で、割とゲーム楽しみなタイトルの、発売日の、告知待ちがいっぱいあるんですよ。それで私のプライベートのスケジュールが結構決まってくるので。
楽しみリストですね。
本当に楽しみリストがいっぱい溜まってきてるので、もうサッカーパンチさんに早く出してほしいなーっていうところが、ございました。
祈っておきましょう。
ね、もう本当に、もう年内中に、ざっくりシーズンだけでも出してもらえると、私のプライベートの、
予定がね。
予定の組み方が変わってきますので、本当にお願いしたいところでございます。でもまあ、東京ゲームショーがそのね、大盛況だったっていうことで、まあ、アメリカとか、コロナ禍、から、もうそのまんま結局復活しなかった大規模ゲームショーみたいなのがあったじゃないですか、いくつも。
はい。
なので、なんか、ね、日本もそのコロナの時に、こう、そういうゲーム関係とかの、まあね、コンベンション的なものとかが、どんどんなくなったりとか、まあ中止になったりとか、オンラインで開催になって、こう、本当にこれリアルで、ね、出展者が集まってやれるのかっていうのの危惧はやっぱりあったと思うんですけれども、こんだけね、はい、戻ってきてくれたっていうことで、そのね、他の海外でやってる大規模なそういうね、ゲームの、イベントとかが結局復活しなかったのを考えると、やっぱり東京が大盛況で今回も終わったっていうのは、やっぱりその日本が、やっぱゲーム業界によって特別な立ち位置なんだなっていうのがちょっと伝わる感じだなと思って。
いや、ありがたいですよね、とても。ちゃんといいものを作ろうっていう気分にすごく気持ちになりましたし。
ですし、こう、インディーの、インディーメーカーの方たちが、やっぱりね、頑張って日本まで来て、その、ね、いろんな人と、いろんなクリエイターとも、交流もしたいし、その、うん一般ゲームファンの人ともつながりたいっていう強い気持ちで日本に来てくださってるっていうのって、本当すごいなと思ってて、もう私も早く東京ゲームショー行きたいって毎年思ってるんですけど、
ぜひ
東京ゲームショーの日程がなぜか自分の多忙日と被ってるっていうね、そういう状況になってて、でももうなんか年齢的にそろそろ飛行機に乗って、イベント、大規模イベントに行ける体力のあるうちに行かないとこれあれだなと思ってるので、もう少なくとも、ね、もう本当ここから来年から2、3年の間に絶対実現したいし、うん、その時も私、こういろんなゲームのメーカーさんも見ていきたいんですけれど、ゲームショー、東京ゲームショーの空気感を浴びに行きたいんですよ。
あ、それすごくいいと思います。ね、あれは
古くはなんかファミ通とかに載ってた、写真の雰囲気とか、今だったらそのね、配信とかで、ね、現地の様子を伝えてくださる方の動画とか見て、ああ、もうこの空気、ここにいるだけでめっちゃ楽しいんだろうなっていうのがすごい伝わってくるので、うん、その空気感を味わいに行きたいぞ。
いや、ぜひ行きましょう。
ね、もう本当行きましょう。行って、また、現地で沖縄の人に会うみたいな。
ぜひ、現地で。
現地で沖縄在住の人たちと集合するっていうね。まあ、それもね、ちょっと面白いんですけれども。
面白いんで。
やりたいなと思っております。
ぜひぜひ。
はい、ということで。まあ、でも、一般入場の方もね、行けるイベントではあるので、ぜひぜひですね、今まで行ったことないっていう方も、来年、間違いなく開催されますし、来年、再来年と、東京ゲームショー、まあ、一般のね、方の、来場日、チケット取って行っていただければと思います。まだまだですね、日本はゲームの中心地として、ね、もう、一つの、求心力を持ってるイベントでございますので、皆さん参加しましょう。私も、もういい加減参加するぞというところで、で、参加して、そこで現地で池村さんと会いたいなっていう。
現地でこのラジオやればいいんで。
現地 でやる、あ、もうそうですよ。もう現地でやれば、もう、ブルーシート敷いて、もう、どっか通路の片隅からやりますよ。
怒られないところちょっと探して。
怒られないところを探すか、もうなんか、どうにか、知り合いのコネを使って、
ちょっとここ、角書いて。
ね、ちょっとここ、ブルーシート敷いてやらせてもらえませんかみたいなのを、どれが強引にやれたらなと思っておりますので、もうその時はですね、容赦なく池村さんを巻き込みますので、よろしくお願いいたします。
巻き込まれますんで。
はい。ぜひぜひよろしくお願いします。ということで、ではですね、小ネタ超特急のアンケートのコーナーにそろそろ行こうかなということで、はい。今回もたくさん、ご回答いただいております。アンケートテーマはですね、漫画、アニメ、ゲーム、映画に登場したあなたが食べてみたい食べ物ということで、皆様からたくさんご回答いただいてますので、こちらご紹介していきましょう。まず最初はですね、こちらパワーチキンさんです。ありがとうございます。
ありがとうございます。
私が一番食べてみたいものは、ダンジョン飯。あー、ダンジョン飯ですね。中でも食べてみたいのが、人食い植物のタルト。再現してる人がたくさんいるんだけど、いるんだ。私は本当にダンジョンに行って食材を揃えて作ってみたい。現実の食材で再現とかじゃなくて、ちゃんと作ってみたいですということで。ということは、パオチキさんは、ダンジョンに潜って、人食い植物をまず討伐するところから始まる。難易度高いですね、それ。
ガチ勢ですね。
ガチ勢ですね。一応ですね、今調べました。材料がですね、昼食の残りのサソリの汁と、スライムゼラチン。あと、オーク、その他、見たことない植物と、クリーチャーの、を塩コショウで味付けしたタルトになっております。ダンジョン飯のすごいところは、現地のクリーチャーを食材にするじゃないですか。味の想像がつくようでつかないようでつくっていう。すごいですよね。私、ダンジョン飯で、これは絶対無理だなって思ったメニューが一つあって、
はい。
塩茹でしたミミックなんですよ。
ああ。
ビジュアルも味も塩茹でしただけなので、素材そのまんまっていう。
素材の味を活かしました。
素材の味を活かしたっていうですね、ナチュラリストにとっては最高なんですけれども、残念ながら私にとっては、地雷みたいな。
ミミックは中ですかね、
ね、もうミミックをそのままに、ね、塩茹で、さっと塩茹でして出しただけで、カニ道楽でカニ食べるときみたいに、ピックでほじって食べるっていう。
これしかなかったら食べるのかなとか。
味がカニとそっくりなんだとしたら、まあ、いけなくもないけど、もともとのミミクのビジュアル知ってたらもう絶対無理だろうっていう。もう、すごい、もう本当に食い良子さんの創造性すごいなって思いますけれども。はい、続きまして行きましょう。こちらラジオネーム太郎ちゃんです。太郎ちゃんありがとう。
ありがとうございます。
ありがとうございます。アニメでも漫画でもなくて、私は映画から食べてみたいネタが一つあります。カモメ食堂です。もう鉄板と言ってもいいのでは、ほっこりとしたストーリーではあるけど、途中で大丈夫かとちょっとハラハラするところもあり、最後本当にほっこりして終わるという良き映画ですね。あの映画を見たらシナモンロールとおにぎりが食べたくなります。あとコーヒーも飲みたくなりますね。確か那覇で上映していた映画館の中にあるカフェで映画のイメージメニューとしてシナモンロール売ってた記憶があります。もちろん私は買って帰ったはず。美味しいものが出てくる映画は何ぼあってもいいですよね。ほんと何ぼあってもいいです。カモメ食堂はあれですよね、北欧にその日本人の女性3人が食堂をね、出して、なんかね、本当にシンプルにおにぎりと、なんかちょっとしたおかずと、お味噌汁みたいな感じのね、メニューを出して、もう、本当にヒューマンストーリーとしても素晴らしいんですけれども、グルメ映画、グルメ映画に入れていいのかな、まあ、グルメ映画としてもですね、大人気なので、でも結局そういうシンプルなものが、人の心を癒すよね、みたいな ちょっとメッセージ性もあって、で、人間って疲れた時に、めっちゃ手の込んだメニューよりも、普通に塩おにぎりとか、
わかる。
おかかご飯とか、が、食べたい時あるじゃないですか。もう、ああいう、ね、特になんかね、その、米食文化というか、もうね、日本人の、味覚の、なんかね、こう一つ革新的なところをつく素晴らしい映画だったなと思って、私もこれ大好きな映画です。続きましていきましょう。ラジオネームシャクティさんです。ありがとうございます。
ありがとうございます。
ドラえもんを幼少期に読んでた私です。そのおかげでドラ焼きが今でも大好き。そんな私がずっと食べてみたいって思っているのが100年後のお菓子です。これ結構初期のドラえもんの話に出てきたお菓子で、確か未来のものが買える自動販売機での話でした。のび太が買ったのがその100年後のお菓子。キラキラした宝石箱みたいなものに丸いお菓子が入っていて、これがとっても美味しいらしく、のび太が絶賛しているシーンが印象的でした。実際、そんな丸いビーズの形でそんなに美味しく味わえるのか疑問ですが、これだけは今でも食べてみたいなって思っています。もしかしたら将来の美味しいものはみんなそんな形になるのかもしれないですね、ということで。ああ、私これ知らなかったんですよ。100年後のお菓子っていうの。多分原作漫画の方に出てきてるのかなとは思うんですけれども、うん、なんか未来の私たちが、うん、もう勝手に池村さんのこと同世代だと思って、もう勝手に話すんですけれども、はい、私たちが小学生とかちっちゃい時の、未来予想図みたいなのあったじゃないですか。
あったあったあった。
なんか、透明なチューブの中を、無人操縦の車が走って、私たちは乗ってるだけみたいな、謎未来の、21世紀の予想図みたいなのに、で、それで、なんか食べ物が、なんて言えばいいんだろう、シンプルに、こう、キューブ状みたいなので、
カロリーメイトみたいな。
そうそう、美味しいのが、たくさん、ね、食べれて、お手軽に食べれるし、もう完全栄養補給ができるっていうところがあって、私も未来ってそういう感じなんだろうなって思ってたんですけれども、最近というか、ここ2、3年でして一番印象的だったのが、ね、未来の食事ってなんかそういうイメージが私たちの中にあったんですけれども、面白いことに、もう全然そういう、予想図がほぼ 100% だったときに、SF 作家の星新一さんっていらっしゃるじゃないですか。
はい、はい、ショートショートの。
そう、方が未来の食事についての話で、こう、完全栄養食が一つのシンプルな食べ物で食べれるんじゃなくって、うん、未来の食事はお腹いっぱい大量に食べられるのに、カロリーが少ないものだって書いてて、逆にそっちじゃなかった。ないですか ?21 世紀。まだ私たち未来に住んでるとは言えないんですけど、うん、人間としての根源的な欲求をすごい的確についた指摘だなと思って、お腹いっぱい美味しく食べたいけど、カロリーは抑えたいっていう欲求を、星さんが、こうね、しっかり拾ってたところに、すごい私なんか、うん、すごって思っちゃって、でも実際そうですよね。お腹いっぱい美味しいもの食べたいけど、太りたくないし、血圧も高くなりたくないし、こうね、尿酸値も高くなりたくないっていう切実な思いがあるので、星さんのそういう指摘すごいなって私思いました。なんで本当に私たちが絶望してるのは実はそういう食べ物なんだなというところで、池村さんはどういったものが美味しそうだなって思いました？
鉄板で行くとトーストに目玉焼き乗っけたやつ。
ラピュタパン。
ラピュタパン。
あ、最高。たまにやる。
作れそうそう、たまにやりました。作れるし。多分屋根の上に乗って、なんかラッパ吹いてから食べたらいいんでしょうけど、ちょっと屋根乗れないので。
ね、屋根の上、うちも乗れないので。でも、あれは、で、私、あれの再現っていうほどでもないんですけど、作ってるシーンばっかり何回も見て思ったんですけど、あれは、あれですよね。もう、フライパンの底に、たまるくらい油敷いた中で、目玉焼き作んないと、テフロンで、いわゆる健康志向的に油使わないとか、油がほんのちょっとだけで作れる、 あの、目玉焼きじゃないんですよ。あれはもう油が5ミリぐらい溜まったフライパンに、熱々の油の中に卵を落とすからこそ、得られる、なんかもう、しっかり油の味がついた、麺玉焼きだからこそ美味しいって気づいたんです。
やっぱカロリーが必要。
カロリーが必要です。まあその後の冒険のこと考えたらパズーも朝一であれぐらいのカロリー食べてないとダメなんだろうなって思うんですけれども。いや、あれほんとすごい食べましたね、私。
あれはなんか、小学生ぐらいで見て本当にこう刻まれた感じがしますね。
なんかそういうのって、やっぱり、こう、幼心に、こう感じたものをずっと味覚が求めてたりしますよね。
しますね。
大人になってなんかそういうのに一回食べたら飽きるかなみたいな風にも思うんですけれども、うん、実はそんなことなくって全然大人になってからでもね、うん、食べたくなるし、しかも繰り返し食べたくなりますよね。
うん、なりますなります。
ねえ、なので。でも、ラピュタパンは結構、再現性としては割と手軽な方なので、やったことある方、多いんじゃないかな。普段料理作らない男性でもね、やったことある方、ね、うん、結構いらっしゃるんじゃないかなと思います。はい。木村さん自身はお料理とかされます？
あ、割と好きで、晩ご飯作ったり、色を作ったり。
素晴らしい。で、料理を作る人間からしても、美味しい、そうだなって、こう、いろんなね、コンテンツの中であると思うんですけど、ラピュタパン以外にもありますか、何か。
身近なとこだと、とんでもスキルで異世界放浪飯っていう、ラノベとかアニメがあるんですけど。
はいはいはい。
主人公の能力が、ネットスーパーっていう能力を持ってて、異世界に転生しちゃったんですけど、元、日本のイオンっぽい店から、物を変えるっていう能力があって、で、異世界の人にいろんなものを、まあ、イオンのそのソースとか肉とかで作るんですけど。
ね、私たちが買え、普通に買える。
買える。
もので。
あれをすっごいその、異世界の戦士とか魔法使いが美味しそうに食べるのを見てて、これいい、と思って。すぐイオンに行きたくなります。
そうそうそう。あ、なんか自分も、なんなら自分のうちにもあるかもしれない。なんか中濃ソースとかね。そういうのでやってくれるので、ほんと再現性が高いですよね。
高い。
確かに、それは思います。私はですね、食べたいものがあって、で、これは再現ができない。100%もう再現絶対無理だなって思うのがあって、はい、銀英伝、銀河英雄伝説に出てくる、アンネローゼお姉様のヘルシーっていう。ね、あれはもう本当に印象的に何回も出てくるし、銀英伝ね、うん、読んだことある人、見たことある人だったら絶対に知ってるんですけど、うん、ヘルシーのケーキのヘルシーがわかんないんですよ。で、一応、銀英伝のコラボカフェにも、限定メニューで、ケルシーのケーキ的なものが出たんですけれども、結局、代替食品でしか、ケルシーっていう果物はないので、うん、ケルシー的な、みたいな感じのものしか、ね、コラボカフェでも出せないので、で、ね、うん、皆さんそれぞれ、ファンの方で、スイーツとかを焼かれる方が、おそらくケルシーのケーキってこんな感じに違いないっていう、レシピを皆さんね、それぞれ独自に出されてるんですけれども、アンネローゼ様が作ってくださってね、こう、お茶の時間に出してくださる、ケルシーのケーキは私たち永遠に味わうことができない、っていうのがね、ちょっと食べたいっていう欲求が強いばっかりに、余計にね、こう、永久に手に入れられない宝物みたいな感じで、あれなんですけれども。
確かに。
ね、なんかそういう、ね、でもそういうのを、特に、思うんですけれども、最近、アニメとかの食事のシーンが、すっごい美味しそうに作られてますよね。
そうですね。
なんかアニメの、このアニメ1話の中の工数のほとんどが食事のシーンなんじゃないかっていうような、もう本当にグルメじゃないですけど、こう、美味しいものとか、ね、美味しいものを作るためとか、調理にまつわるエピソードに特化した タイトルが増えたじゃないですか。
はい、はい。
で、私、たまたまだったんですけれども、加藤オズワルドさんっていう友達がいるんですね。この方イラストレーターで、ポケモンのカードとかにもイラスト描いてらっしゃる方なんですけれども、たまたまこの、今回小ネタでこういうことを話すよっていう話題を振ったらですね、このオズワルドさんが、はい、アニメの英国一家日本を食べるっていう、その、イギリスに住んでらっしゃる、ご家族が日本に来て日本の美味しいものを食べるっていうすっごい大人気の、アニメがあったんですね。で、これの前話の、ご飯周りの絵を描いたのがオズさんだったという、私全然知らなかったんですけれども、ね、本当に、このアニメが始まった時にご飯のシーンがあまりにも美味しそうだったのと、あとね、そのイギリスの方が日本に来て日本の美味しいものを食べるっていうところで、やっぱりね、うんうん、日本人が、ね、感じていたのとちょっと違う観点から、ね、うんうんうん、その味について話してくださったり、驚きを表現してくださったりしたっていうところで、すごい話題になった時に、やっぱり絵が美味しそうだっていうのが、やっぱツイッターとかいろんなところで出てきて、まあ、絵を担当したオズワルドさんがすごい嬉しかったっていう話をしてくださいまして、で、このオズワルドさんが僕が食べてみたいのは映画のシェフ三つ星フードトラックを始めましたっていう映画があるんですね。うん、これもすごいグルメなレストランで働いてたシェフがフードトラックをやってみたっていうので、これすごい海外でもね、人気の映画なんですけど、その中でキューバサンドイッチっていうのが出たんですよ。うん、で、キューバサンドイッチっていう、まあ、サンドイッチなんですけれども、バゲットの中にお肉を挟んだサンドイッチなんですけど、うん、これが話題になって、それまであんまり日本とかでメジャーじゃなかったんですけど、キューバサンドイッチ。うん、この映画きっかけに、ガッてキューバサンドイッチを出すカフェとかが出てきて、沖縄でもいくつかキューバサンドイッチのお店あるんですよ。
あ、そうなんです。
そう、私ね、2店舗は食べに行きました、そのうち。
すごい、すごい。
美味しかったんで。で、それぞれ、まあ、キューバサンドイッチにも正解のメニューみたいな、正解の味付けみたいなのがあるわけじゃないんで、それぞれカフェによって、ちょっとずつね、お肉の、調理の仕方とか出し方が違うんですけれども、まあ、美味しい。まあ、ミート系のサンドイッチ好きな方だったら、キューバサンドイッチぜひ、ので、沖縄でもね、いただけるお店がいくつかあるので、ぜひぜひ皆さん、
探してみます。
はい、召し上がっていただければと思います。続きましてのご回答いきましょう。あ、こちらも私再現したことあるやつだ。ラジオネーム、かきこさんです。ありがとうございます。
ありがとうございます。
カリオストロの城で、ルパンと次元が食べていたあのパスタです。あれを見てからお母さんにねだって作ってもらいました。ミートボールが大きくってトマトソースで美味しい。実は私、小さい頃とっても食が細くてあんまりご飯を食べない子供だったそうです。でもルパンであのパスタのシーンを見てお母さんにあれ食べたいって私が言い出したから母親がびっくりしたそうです。あ、ね、今までご飯とかあんまり食べない子だったからね、食べたいって自分から言ったのもしかしたら初めてだったのかも。今でも本当にルパンに助けられたなって言われていますということで、もうね、子育ての神にカリオストロの城がなったんですね。カリオストロの城、ひいては宮崎駿さんが、このかきこさんのお母様の子育てのね、神になったっていうことで、私も再現しました、あのパスタ。
あれはやりますよね。僕もしました。
ねえ、あのね、こう、大皿でドーンって出てきて、次元とね、ルパンがね、二人でね、こう、自分の分のね、パスタをね、引っ張り合いながら取るっていう、もうミートボールを作るのがめんどくさい日は、私はもう冷凍のミートボールで再現しましたね。うん。あれ、もう本当に、美味しそうでした。もう、結局、私たち宮崎駿さんの食の表現に結構影響されていますね。ね、もうラピュタパンもそうだし。
確かに。
ね、ラピュタといえば、シータが、飛空艇の中で作る謎の煮込み料理あるじゃないですか。
うん、ああ。はい。はい、
シチューなんだかなんだかよくわかんない汁物。
なんか似て、でかい鍋に似ているやつ。そ
うね、茶色いね、でかい銅製の鍋で煮る野菜の入った茶色い汁物。あれ、ほんと美味しそうだなって思って、なんか、最後に、こうなんか手に持って、ちっちゃいペティナイフで、 いくつか削って入れたものが、生姜なのか何なのかで結構私の周りでは話題になって。
ああ。なんだろう、あれ。
なんか、あれが、生姜じゃない、生姜をね、こう、削って入れたんじゃないかっていう人もいれば、なんか、割とあの中に出てきた食文化が、そのイギリスとかに近いっていうところがあって、なんかイギリスなのかな？まあ、家庭料理みたいな煮込み料理だと、もう本当に、本当に家の家庭料理なので、美味しいところをもう使い切った後の、チーズの皮の部分、硬い皮の部分があるじゃないですか。
はいはい。
あれを削って入れたんじゃないかと、その、煮物にコクが出るらしいんですね。なので、まあ、お金がないっていう設定の中だったら、あれは、結局ね、主婦の工夫じゃないんですけど、煮込み料理に、コクを出すために、このチーズのね、柔らかい中心じゃなくて、外側の硬いところを、ちょっと削って入れることもあるらしいので、チーズの皮なんじゃないかっていう説があって、今だから生姜派とチーズの硬い派と、2派に分かれて、日本だと、その、ラピュタご飯再現税が、
なるほど。
どっちなんだろうっていう話。
深い。奥が深い。
そうそう。でも、チーズの皮派の説を聞いたときに、あ、確かにと思って。
うん、美味しそう。
そう。そのね、塩味とか、その味の深みみたいなのを出すときに、うんうん、そう、今みたいに簡単にね、煮物のときにコンソメキューブを落とせばコクが出るみたいな話じゃない時代の話ですからね。まあ、設定上はね。なので、まあ、でも逆に言うと、チーズの皮だと再現するのに一回チーズの塊買わないといけないっていう、ね、ハードルの高さが一つね、出てくるんですけれども、でもね、まあ、あれはね、ちっちゃい頃、ね、のね、に見たっていう人はね、お子さんでね、あれ食べたいですっていうのを言った人は確かに多かっただろうなとは思いますね。続きまして、はい、行きましょう。続きましてのラジオネームはサドンデスさんです。ありがとうございます。
ありがとうございます。
世代がバレちゃいますけど、ジャリンコチエのチエちゃんが焼くホルモン焼きです。これは昭和生まれの人はわかるはず。むしろわかるはずって言っちゃいけないかな。当時、子供だった私は、ホルモン焼きの意味がわからなくて、焼き鳥だと思っていました。大人になってからホルモン焼きを初めて食べた時に、美味しくってちょっと感動しましたということで。あれは確かに、私もホルモン焼きを食べたのって結構大きくなってからなんで。
うんうんうん。
ね、あれね、関西のね、カルチャーとしてのホルモン焼きのカジュアルさっていうのが、ちょっと私、九州に住んでた時になかったから、うん、ホルモン焼き初めて食べた時にやっぱり思いましたね。あ、ジャリンコチェーンに出てきたホルモン焼きってこれかっていう。うん、なんか、ホルモン身近に感じる文化圏の人と、そうじゃない文化圏の人だと、あのホルモン焼きのシーン見た時のね、味の解像度って全然違ったんだろうなっていうふうに。
確かに確かに。
ね、なんか、ジャリンコチエで初めて知る関西の粉物文化みたいなのあったじゃないですか。
ありました、ありました。
ね、もうなんか、なんならね、本当に身近におやつ代わりに食べてた粉物みたいなのがね、その関西のね、うん、粉物文化だとしたら、私たちは、今日粉物食べるぞみたいなのを、お母さんが張り切ってやってくれないと、家庭で食べれなかったので。
日常的に食べるなんてなかったですもんね。
そうそうそう。ないし、なんか、そんな簡単にね、こう、なんか、こう、家と学校とか、家と近所の、この距離感の中に、粉物を食べさせてくれるお店もなかったので。
ないないないな。うん。なかったなかった。
なので、粉物の、この関西の身近さっていうのが、こんなに距離近いんだ、みたいなのはね、割となんか、異文化を知るみたいな感じで私思いましたけれども。はい。続きまして行きましょう。こちら、肩幅5メートルさんです。ありがとうございます。
ありがとうございます。
ドラゴンズドグマ2っていう冒険ゲームがあるのですが、めっちゃ私やってます。未だにやってます。途中で体力回復で森とかでキャンプをするんですけど、その時に肉を焼くことを選択したら、いきなり画面が切り替わって、実写で、
実写ね。
大きな肉を鉄板で焼くシーンが出てきます。美味しそうな音と肉がこれでもかと画面いっぱいに出ます。ほんと、飯テロ。夜中にやるときつい。なので、このゲームはなるべく夕方ぐらいにやりますということで。
わあ、わかる。
本当にこれね、やったことない人にお伝えしたいんですけれども、ゲームの画面がいきなり肉焼くシーンだけ実写になるんですよ。最初私、実写になるって知らなくて、ドラゴンズドグマ2始めて、最初にその森で、肉を焼くか焼かないかの選択シーンが出るんですけど、焼くって押した瞬間に、私最初、実写が出てくるって思わなかったから、すっごい手間のかかった演出だなと思ったら、ゲーム画面じゃ、ゲームっていうか、そう CG じゃなくて。
CG じゃないっていう。
実写だったっていう、そりゃすげえわ演出だと思いながら。見てて、その味も、味も美味しそうに伝わるんですけれども、絵面のしずる感、肉を熱々の鉄板に乗せた時の、ジューって、ジャーっていう、油が弾けるところが、ほんと最高で、あれの影響で、肉食いたいなってね、毎晩のように思ってましたし、ちょっとバージョンアップが入ったので、もう一回、やろうとも思ってるので、またあれを楽しむんだろうなっていうのが、うん、もう決めておりますけれども、ドラゴンズドグマ2のその肉って、種類がいくつかあってですね、この食べれる獲物を買った時、狩りをしたっていうか、倒した時に得られる獣肉っていうのに、ランクが普通の獣肉と、極上獣肉っていうのがあるんですね。レアな極上獣肉っていうのがあって。で、これが面白いのが、いつでもその、美味しく食べれるんじゃなくって、普通に獣肉として食べれるのと、ちょっと日にちが経った獣肉と、腐った獣肉もあるんですよ。結局、自分の道具袋の中に何日間か入れちゃうと、腐っちゃうので、でも面白いのが、その、一応バフが乗るんですね。食べることによってバフが乗るんですけれども、一番バフ率が、良くなるのが、二人掛けの獣肉なんです。
熟成されてるという
か。そうそう。だから、日本語だと腐りかけってなるんですけれども、いわゆる、エイジドビーフですよね。熟成肉になるので、栄養価が高くなって、バフ率が高くなるっていう意味で、最初腐りかけの獣肉って思ったんですけれども、今、エイジドビーフっていう意味なんだなっていうふうに分かったら、なるほど、じゃあ、あえてちょっと2、3日熟成させるかみたいな。
置いておこうかっていう。
ちょっと即日食べるよりかは置いとくかみたいな。で、そのまま間違えて一晩明かしちゃって、完全に腐っちゃった肉になって、食べちゃうと、毒が付与されちゃうみたいな。
お腹壊しますんで。
お腹壊しますみたいな。でもね、まあ、RPG ゲームしない方でも、ドラゴンズドグマの肉焼くシーンだけは、絶対に YouTube にいっぱい上がってると思うので、皆さんよろしければですね、この CG のシーンとのギャップ、楽しんでいただきたい。私も毎回、もう別に、HP も減ってないし、全然バフかけないでもいいシーンなんだけれども、肉焼くしずる感を見たいがために、肉を焼くを選択してるので、しょっちゅう。
皆さん。もう飯テロですよ。
ほんと飯テロ。もうこれのせいでね、焼肉行ってなって思ったこと何回もありますし、家で塊肉を焼きたいっていうね、この欲求が、やっぱ出てきますよね。これ、モンハンの人もそうなんじゃないかな。うん、お肉ね。
こう
。ね、焼くシーンがありますから、ぐるぐるぐるぐるね。あれね、やっぱり皆さんね、テンション高まって、食べたくなるんじゃないかなっていうのは、あります。いや、もう特に肉はそうですけど、私、もう一個、ありまして、はい、ファイナルファンタジーの最新作の16じゃなくって、ナンバリングで言うと15の方が、毎回、キャンプをやるんですね。結局、宿泊所っていうよりかはキャンプで、で、キャンプで、イグニスっていうメガネキャラが、晩ご飯を作ってくれるんです。その時ある食材で。やっぱりクリーチャーから得られる食材とか、あとショップで買える食材で作る晩ご飯があるんですけれども、もう本当にそれが美味しそうで、で、種類がしこたまあるんですけれども、まだ初期の何にも食材とかを得られてない時でも、酢のおにぎりだけは、海苔で巻いた塩おにぎりだけは、何の食材がない時でも備蓄米から作ってくれるんですね。備蓄米誰が持ってんだよって思うんですけれども。備蓄米で作ってくれる、その、おにぎりが美味しそうなのと、あと、 何十種類あるのか、ね、100種類近くそのイグニスが作ってくれるキャンプ飯があるんですけれども、バフの付与効果が全部違うんですね。で、例えばすっごいこの後雷攻撃がめっちゃ強い、もうエリアボスと戦うっていうのが確定だったら、その直前のキャンプでその雷の防御値を高めてくれる、もうメニューをあえて作るとかで食べるとか、その防御メニューを作るためにこのクリーチャーの肉を獲得しなきゃいけないというか、逆算してご飯を作るための食材集めから攻略が始まるっていう、
面白い、いや、それ楽しいですね。
楽しいところがあります。でも本当にこの敵とレベルがそんなに高くないうちに戦って勝つためには何を食べたらいいのかみたいなみんななんか別な意味で食を追求し始めるっていう面白いのがあって、あともう一個面白かったのが、コラボメニューで日清さんとコラボしたんですよ。で、ファイナルファンタジー世界の中に普通にカップヌードルが出たんです。あのビジュアルのまんまカップヌードルが出てめっちゃびっくりしました
世界観みたいな、
ファイナルファンタジー世界観の中にカップヌードルがあのビジュのまま出てきたっていうのの衝撃があって、こうなんか一個世界を、このリアルの私たちの世界と向こうのファイナルファンタジーの世界の間に一つリアルな架け橋ができたっていうのがすごい衝撃で面白かったなっていうのがありましたね。もうあれはちょっと面白かったです。さて、こちら最後のご投稿です、ラジオネームサンボさんです。ありがとうございます。ありがとうございます。私はいつもサザエさんのご飯のシーンが大好きで、あんな感じでご飯みんなで食べるのいいなって思っていました。ご飯もなんだか美味しそうでいつもいいなとは思っていました、私は両親が忙しかったので、いつもおじいちゃんおばあちゃんと晩ご飯を一緒に食べていました。でもそのおかげでお箸の持ち方とかご飯を食べる時の行儀をしっかりとおじいちゃんおばあちゃんに厳しく教えてもらったので、大人になった今綺麗にご飯を食べることができますということで、あ、これは本当ありがたい教えですね。やっぱりね、家庭のご飯でなんかね、食事のね食べ方とか、なんかテーブルに肘ついて食べちゃいけないよとかあとね、なんかこうご飯粒をね残さないで綺麗に食べるとか、うん、お箸のね本当上げ下げから全部教えてもらえたっていうの、まあね、その後大人になってから自分でね習得したっていう人もいるんでしょうけれども、結構根幹の部分はね、その家庭の食事とか、ね、うん、一緒に食べてた人から教えてもらえたりとかってあるので、私未だにねこれがねなかなか習得できない、もうこの年になってもねなかなかやっぱり習得ってね慣れが必要なんだなと思うのが、魚の食べ方、あんまり上手じゃない、叩く食べ散らかすほどではないんですけれども、サンマとか食べに行った時に、本当にびっくりするぐらい中骨が骨格標本みたいに綺麗に食べる友達とかがいるじゃないですか。もうね、尊敬する、それだけで。
あれ、僕生まれ静岡県清水市なんですけど、その魚の町なんで、あれ、子供の頃からみんなあれやらされるんで、骨格標本ができる。
羨ましい。
環境なんて、逆に僕、大人になるまで肉ってあんまり食べなかったんで、売ってなかったんで。沖縄県で初めてステーキ屋さんがその辺近くにあるのを見て、すごくびっくりした。
そうですよ。沖縄県民はね、普通カジュアルに牛丼食べに行くみたいに、ステーキ食べに行きますからね。まあね、ステーキのね、ランチのとかの相場が安いっていうのがね、あるんですけれども。いやー、でもね、私もじゃあ、池村さんと今度、魚食べに行きましょう、一緒に。どっか定食屋さんに、もう見てみたい。ぜひぜひ、もう本当下手くそなんで。
で、見たら僕の方が下手だったりするんでしょうか。
いやいやいや、まあ本当に私もお恥ずかしいくらい下手なので、そういうところからね、一緒に食べる人から学んでいきたいと思います。ちなみにですね、小ネタ超特急、次回のアンケートテーマが、まあ、やっぱり11月のオンエアですよ。11月本当に来るのかな、こんなクソ暑くて。クソって言っちゃった。ごめんなさい。秋の夜長に一気読みしたいタイトル、または一気見したいアニメ、ドラマということで、 皆様からですね、広くアンケートを募集したいと思っておりますので、ぜひぜひご投稿をいただきたいと思います。でもですね、いろんなコンテンツの中で美味しそうな食べ物だなっていうの皆さんにやっぱり終わりだと思うんですけれども、はい、まあ、私たちもね、話していけば本当にね、何時間でも話せるテーマではあるね、もう食いしん坊なので話せるテーマではあると思うんですけれどもですね、皆様ぜひですね、秋の味覚、ね、これからが本格的なね、秋の味覚シーズンなので、いっぱいいっぱいアニメに影響されてもされなくても美味しい食べ物を楽しんでいただければと思います。なんかね、今年の夏が暑かったせいで、秋にね、美味しい果物とか、例えばいろんなね、ものがちょっとね、今年不作で流通に乗らないんじゃないかって心配されている、その栗とか、ね、秋のシーズンのね、栗なんかも、ちょっとね、こう、産地で全然実が今年なってないっていうところとかもあるそうなので、やっぱそういうところ心配ですからね、皆さん、楽しく召し上がっていただける環境になればと思います。ということで、次回の小ネタ超特急ですね、オンエアが11月13日でございます。こちら夜7時からオンエアとなります。ということで、本日お付き合いをいただきましたのはゲスト池村雅也さんでした。池村さん、1時間ありがとうございました。
こちらこそありがとうございました。楽しかったです。
ということで、お届けしましたのはエイミーと
池村でした。
それでは皆さん、さようなら。毎回ながら急なエンディングやで。
ありがとうございました。
私のことを思い出してね。そしてあなたは口ずさむのよ。